献身者という言葉があります。身を捧げたものという意味の教会用語であります。私は長い間献身者という言葉を牧師を言い換える言葉、あるいは牧師になるために神学校に入学した新学生を指す言葉として使ってきました。今日は新学校日、新学生や新学教師を覚えて祈る日でもありますが、こんなような時に献身者のために祈りましょうというような言葉遣いを長らくしていました。けれども今はそのような言葉遣いを完全に捨てました。なぜかといえば、500年前に教会で起きましたルターの改革を真面目に受け取るならば、すべてのキリスト者が神に身を捧げた献身者であると理解されなければならないからです。献身者とは身も心も神のものとなっているもののことであります。キリスト者っていうのは、あなたは私のものだと、この私に対する主張、所有権を主張される、すべての人間にそのように語りかけておられる神様の声を他の隣人に先立ってこの自分への言葉として聞き取ったもののことであります。もう自分は自分のものではないんだ、私には誠の飼い主がいるんだ、私にはこの私を守り支え責任を持って導いてくださる本当の主人がいるんだ。神の言葉を聞き、そのように信じたのであります。この私の魂も体も全部神様のもの、神様の守りの御手のうちにあります。それを人間の側から言えば献身者ということになります。私の全部は神様あなたのものですっていうことです。私たちは24時間365日どこにいてもどんなことをしていてもクリスチャン、すなわちキリスト者であります。このことをマルチン・ルターという人は万人祭司、あるいは全信徒祭司制と表現いたしました。牧師は牧師という形で献身する、サラリーマンはサラリーマンという形で献身する、職人は職人として献身する、政治家は政治家として献身する、主婦は主婦として献身する、学生は学生として献身する、皆が置かれたところで丸ごと神のものとして生きているということです。祭司として生きているということです。そしてそこで神の業であるキリストの福音に仕えるのであります。英語で職業のことをコーリングと呼ぶことがあります。あなたのコーリングは何かと尋ねられましたら、あなたの仕事は何ですかと尋ねられているんです。コール、これは直訳すれば変な日本語になってしまうかもしれません。コールされていること、呼び出されていること、あなたは何をするように呼ばれたんですかって直訳するとそうなります。その中では何が何やらわからないけれども、英語では職業のことをコーリングと呼ぶことがある。その背景に何があるかといえば、今 見ましたような信仰的理解があります。すべてのものが全存在丸ごと神様のものであり、当然その人の仕事においても神様の呼び出しを受けてそれぞれの仕事についている、みんな証明を受けて自分の仕事をするんです。みんながそれぞれの職業において神への献身者として働くんです。そういう理解がこのコーリング、コーリング、職業のことをコーリングと呼ぶ背景にはあります。でそれゆえ 今日共にお読みしました聖書箇所は十二使徒という特別な弟子たちの召し出し呼び出しの物語ですけれども、これは特別な12人に限らず私たち教会に与えられた神様からの仕事の姿だと理解できる物語だと多くの者が指摘するんです。12人の弟子たちに委託されている仕事、それが私たちが今主より神様より主なる神様より委託されている仕事と言い換えてよいということであります。私たちは今さまざまな仕事をしているかもしれません。さまざまなところに置かれていて誰一人同じような働きをしているとは言えません。それぞれの仕事にはその仕事固有のそれぞれの目的があると思います。保育士ならば子供を育て、セールスマンならば物を売り、教師ならば教育し、公務員ならば公に仕え、主婦ならば家族に仕え、学生ならば勉強し運動し人との関わりを学んでいく。けれども今日の聖書の言葉によれば、今与えられている務めというものがいろいろな形をそれぞれにとっているとしても、その与えられた仕事をもって究極的になせと命じられている神様からの委託っていうのはある一時に尽きると思います。それは私たちは自分の仕事をもって福音に仕えるということです。そしてここでの主イエスの言葉に従って言えば、隣人に天国は近づいたと告げること、平和があるようにと告げることであります。私たちは職場へ、学校へ、家庭へと派遣されてまいります。そこで与えられた務めを神様が私に与えてくださった務めであると信じ、誇りを持って誠実に与えられた仕事に従事しながら、究極的には天国が近づいた、平和があるようにと隣人に告げるためにこそ派遣されています。聖書にしばしば出てくるこの天の国という表現ですけれども、これもまた言い換えた方がいい言葉かもしれません。神の支配と言い換えた方が良いものだとよく言われます。だから天国が近づいたとは、神様があなたの支配者としてやってきてくださったと言い換えても良いことであります。そしてその神様の支配というのはどういうものであるか、2番目の言葉が明らかにしてくれます。平和を与える支配であります。つまり主イエスより私たちに託された2つの言葉とは、1つの福音であり、あなたの支配者である神がやってきたからあなたは安心してよいということであります。私たちすべてのものは、私たちのすべての仕事を通してこの世界に向かって、隣人に向かって、あなたの支配者である神がやってきたからもう安心していいんだ、そのことを告げるためにこそそれぞれの場へと呼び出されているのであります。その働きが今私たち教会に、キリスト者一人一人に託されています。牧師だけではありません。皆が丸ごと神のものとされ、皆がそれぞれの職業において、その置かれた場において、そこで出会う隣人に、もう一人ぼっちは終わったんだ、神がいつもあなたと共におられるんだという良き知らせを告げるようにと呼び出されています。まるで私たちもまた小さなキリストであるかのように、この神の平和の支配を告げるようにと召されています。ところでこのような務めの前に、私たちは旧約聖書のモーセのように、これは自分には荷が重いと言いたくなる心があるかもしれません。自分が自分の家族を養うために精一杯である、 自分はやっとの思いで自分の生活を回していくだけ、ただ仕事をこなしていくだけ、その上自分のその仕事を持って神の良き知らせを告げていくなんて、これは応用中の応用だと思ってしまうかもしれません。あるいは自分の生活を振り返りながら、自分は人に平和を告げるよりも争いや不和をもたらすばかりの余裕のない生き方しかできていないと恥じる思いを持つかもしれません。けれどもキリストは使わそうとする者に権能をお授けになったと今日のところに書いてあります。権能っていうのはパワー、力のことです。その力とは汚れた霊を追い出し、あらゆる病を癒す大きな力だと言われています。キリストは私たちを世に使わすにあたって大きな力を授けられるというのです。もちろん私たちはそうだからといって自分の言葉によって病の床にある人が起き出すということをたり、死人がよみがえると考えることはできないと思います。医者も治せなかった病をキリスト者である我々の祈りが癒したということは、これ日常的に起こることではないと思います。けれども私たちの告げる福音というのが、ここで主イエスが語られているように、病や悪霊も決して台無しにすることができないものだと、そのことに関して言えばまさにその通りであると思います。私たちが誰か自分の隣人に、あなたにも神の国が近づいた、あなたにも平和が与えられると告げるとき、この人は重い病だから主の平和は与えられないだろうとは言いません。深い苦しみの中にある人に向かって、あなたの苦しみはさすがに深すぎて私の手には負えない、だからあなたに神の支配を告げることはできないとは決して申しません。私にはそんな平安を受け合うことができない、私には人に平安をもたらす力はない、それなのに平安を告げることは無責任ではないかと思う時があります。しかしそんな時も、今争いの中にあるあなた、今苦しみの中にいるそのあなた、迷いの中にいるあなた、そのあなたの飼い主となるために神はやってこられたんだと語ることが私たちには求められています。神の支配の到来を保証するものは私たちではなく、キリストご自身であり、キリストが与えようとされる平和を阻むことができる病や悪霊の力はどこにもないからであります。それゆえある人は、クリスチャンとは神の全権大使であると言いました。私たちはこの世に派遣された神の国の全権大使であります。私が偉い必要はなく、私が強い必要はなく、賢い必要もありません。神が権威を授けてくださっているそのことだけが、私たちの働きを正しいものとし、また力あるものとしてくれます。それだから旧約以下で主イエスは最初に使わした12人に向かって、その働きをなすために金貨も銀貨も銅貨も持っていくな、バッグも下着も靴も持たず出て行けとおっしゃいました。神の働きを実現するために人間の側で用意しなければならないものは何もないということであります。そこで私たちが改めて誤解せずに読まなければならないのは、この物語の中のいくつかの厳しい主イエスのお言葉であります。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの失われた羊のところへ行きなさい、あるいはあなた方を迎え入れず あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさいと。こういう言葉を読むとき、私たちは戸惑いを感じます。主イエスは、異邦人のためにこそ、あるいは差別されていたサマリア人のためにこそ来られたお方ではなかっただろうか。主イエスは自分の言葉に耳を傾けないという理由でその人を捨て去ってしまうようなお方であったろうか。そしてそのような厳しさは11節の言葉に極まっているように思います。そこでは町や村に入ったらそこでふさわしい人が誰かをよく調べなさい。そしてふさわしい人が見つかったら初めてその人に平和を告げるようにと命じられています。神の支配、神の平和を与えるキリスト者の働きはむやみやたらに誰にでも与えるものではない。聖書の中には豚に真珠ということわざも確かにあります。そうなるとキリストの福音はその価値がわからないもの、その価値を見出すことができない、そういうふさわしさがないものには与えてはならない高価な宝だと、そういうふうにここは理解すべきなのでしょうか。しかし福音を聞くべきもののふさわしさを問う、これらの厳しい言葉を本当に理解するためには、ある人は8節の後半の言葉を読み飛ばすことは決してできないと言いました。それはただで受けたのだからただで与えなさいという言葉であります。ただでっていうのは言い換えれば賜物として、あるいは贈り物としてということであります。私たちはただで受けたんだからただで与えなさいって使わされていきます。ただで何を受けたんでしょうか。神の支配であります。私たちがどんな罪人であっても神は私たちの神となり私たちの最大の味方でいてくださる。この福音をただで受けたのであります。恵みっていうのはふさわしくないものに与えられるから恵みと呼びます。ふさわしいものに与えられるのは恵みではなくて報酬であります。福音は報酬としてではなくて恵みとしてただで与えられるものです。神が私たちの味方となってくださるのは私たちにふさわしさがあるからではなくて何のふさわしさもないからです。神が恵みとして私たちの味方でいてください。そうだとすればここで問われているふさわしさっていうのはこれは全く驚くべきことだと思いますけれども、これは資格がないということだと思います。そうだからある人は最初にイスラエル人のもとに12人が送り出されたのは彼らが神の選びの民だと自認しているそのイスラエル人こそ最も罪深いものだったからなんだと言いました。彼らこそ主イエスを十字架につけてしまう私たち罪人である人間の代表そのものであります。そうであるならばこれはまた働きに送り出された12人についても同じことが言えると思います。使徒と呼ばれる12人もまたふさわしいから選ばれたのではありません。罪深かったからであります。使徒パウロもまた自分のことを罪人の中で最たるもの、罪人の頭であると言った心がここにはあると言っていいと思います。神はどうにもならないものをこそ救ってくださるのであります。そう考えるならばふさわしくないっていうのが唯一のふさわしさであります。今までの話に耳を傾けながら 私たちに与えられている務めっていうのは宣教伝道の務めだと理解してくださっている方も多いと思います。献身者として私たちに与えられている神からの委託とは、神からいただいた自分の個性的な働きを持って、しかし神の福音の働きに仕えること、これすなわち伝道だと理解してくださっていることと思います。だから一人一人が献身者であるということは、さらに踏み込んだ表現で言えば、一人一人が伝道者、一人一人が説教者であるというふうに言い換えても一向に差し支えないのであります。実は私が前に仕えていた教会で牧師たちで相談いたしまして、教会のテーマとして一人一人が伝道者、一人一人が説教者というテーマを数年連続で掲げたことがありました。ところがこれがなかなか理解されませんでした。一人一人が伝道者というところまではなんとか飲み込めるけれども、一人一人が説教者だと言われると、なんだか途端に落ち着かなくなってしまう。自分は言葉じゃなくて行いを通して暗黙のうちに伝道することが精一杯ですと何人もの方の口から聞きました。これは分からないことではないと思いますけれども、私は最近必要がありまして、ある本を読んでいたら面白い表現に出会った。牧会による伝道という言葉であります。この書物はこれからの教会の伝道っていうのは、伝道大会を開いて、その日大勢の人を教会に招いて説教を聞かせることによって進んでいくんじゃない、牧会による伝道になっていかなければならない、一人一人の魂を一対一で配慮することによって、そういう牧会によって伝道は進んでいかなければならないとその本は語っていました。私はそれを読んで目の開かれる思いがいたしました。牧会っていうのはドイツ語でゼーレゾルゲ、魂の配慮と言います。牧会っていうのは、私はここで説教で語っている福音を一対一の関係において、一対一の関係の中でその人に語り直してあげることによってなす魂の配慮のことであります。一人の人のことをよく見て、その悲しみと苦しみに寄り添って、もうすでにそこに来てくださっている救い主キリストの到来を告げるのであります。苦しんでいるあなたと共に、もう神はいらっしゃるんだ、だから大丈夫です、安心しなさいって、このような一対一の関係においてなされる牧会、一人の人への配慮、そしてそこで語られる神の言葉っていうのは、私はまさに今日の聖書箇所において、主イエスが弟子たちに告げられた平和を告げる言葉、私の味方となってくださる神の支配の到来を告げる、この安らぎの言葉以外ではないと信じております。牧会という言葉によってなされる対話っていうのは、大乗壇に構えてキリスト教教理を語った上で、聖書の神を信じるか、キリストの出来事を信じるかとズバッと人に迫るものではないのであります。どんな困難の中にあっても大丈夫だ、どんな混乱の中にあっても大丈夫だ、あなたには助け主がいるんだ、あなたには誠の飼い主がいるんだ、あなたの失敗もあなたの罪もあなたの課題もその方が担ってくださるんだ、そのことを一人の人の魂の中に語り込む対話であります。 このような人間を生かす技を主が私たちに委託しているのであります。もしもさあ伝道しましょうと言われたら身構えてしまう、焦って気持ちばかりが空回りしてしまうという方がいらっしゃるならば、一度勃開しようという言葉に言い換えてみられたらよいと思います。私たちが日常の中で出会う傷ついているもの、悩みの中にあるもの、意気消沈している人、混乱している人、その人の魂をキリストに使わされているものとしてちょっとだけ配慮するのであります。その人に平和を与えるっていうのは、慰めを与える、元気を与えると言い換えたってよいと思います。クリスチャン・メラーという神学者がいますが、この方はこの魂の配慮の例として、タクシードライバーとお客さんとの対話、美容院での美容師との対話、バーでの店主との対話などをその例として挙げていました。本当に何気ない会話だということです。日常の中のごくわずかな隙間、そのわずかな隙間において私のために時間を取ってくれる人との対話、キリストの罪の許しに裏打ちされた人を裁かずに耳を傾け話を聞いてあげる対話です。大それたことではありません。ある人は平和があるようにという私たちに委託された宣教の言葉を、それこそ挨拶の言葉だと言いました。家に入ったら平和があるようにと告げようという言葉ですけれども、これ事実12節の言語ではただ挨拶しなさいって書いてあるだけです。当時の人々がしていたその挨拶がシャローム、平和がありますようにっていう挨拶だったから、それを加味して平和があるように挨拶せよと訳してるんです。けれどもそれにしてもシャロームっていう言葉はやっぱり日本語で言えばこんにちはというぐらいのありきたりのごく普通の挨拶の言葉であります。平和があるようにとは、私たちがこんにちはということと何にも変わりがない、少しもかしこまったことではないのであります。当たり前の挨拶の言葉です。そしてその上でこの挨拶をするという言葉の原因を尋ねてまいりますと、これには抱擁するという意味もあるといいます。これも当時の挨拶の習慣であります。シャロームと言いながらお互いを抱きしめるのであります。だから12節以下を直訳いたしますと、その家に入ったらその家族たちを抱きしめなさい、挨拶のために心を込めて抱きしめよとなると言います。面白いと思います。人を抱きしめることが主イエスより弟子たちが派遣されるときに委託された具体的な技だったっていうんですね。私たち日本人はそういう挨拶をしないかもしれない。まあハグなんてことは少しずつ文化の中にも浸透してるかもしれないけども、あんまり一般的ではないかもしれません。けれどもその心はもうお分かりであると思います。私は金沢に来てから馴染みにしている床屋さんがあります。あの先週行ったですけども、お気づきになっているかと思いますし、あの 2,3 ヶ月に1回しか行かないんですけれども、本当に楽しみにしている時間です。まあ、少し贅沢なことを申しますけれども、私は10分1000円のカットの床屋さんに毎月通うよりも 2,3 ヶ月に一度どうしてもひげまで剃ってくれる床屋さんに行きたいという強い欲求を持っております。でそこでなんで自分がそういう床屋さんの時間が好きなのかと考えて、まあ、それこそ先ほど引用しましたメラー教授の言葉を思い起こしながら、まあ、1時間丁寧に自分と向き合っている人がいるってことが、まあ、嬉しいのかななんてことを考えていました。 でそこでやはり何気ない床屋談義になりまして、まあ、ご主人がすごく努力をする人なんですけれども、お店のコンセプトを考えていると、でそれを紙の仕立て屋さんというふうに打ち出していきたいと思っているとお話しされました。で今日の説教を考えながらのことだったので、まあ、そこから聖書の黙想がぐんぐんと進んでまいりました。仕立てるっていうのは吊るし売りではないということだと思いました。既成の服を相手に無理やり着せようとするのではない、その人のためにその人を目指した服、それが仕立てであると思います。1時間かけて1対1でその人の髪を丁寧に仕立てていく、伸びすぎてしまったところを刈り込み、デコボコの部分を平らにし、そのようにして乱れたところを整えていく、丁寧に散髪する床屋さんに本当にぴったりのコンセプトですねというふうに申し上げました。と同時に、これは私たちキリスト者が召されている伝道の心、牧会の心、人との対話の心だと思いました。私たちはまあ福音のセールスマンというよりもやっぱり仕立て屋さんに似てるんじゃないかと思いました。一人一人の心に神の言葉を語り込むことによって乱れたものを整えていくんです。くたくたに疲れ切ってしまっている心のシワを伸ばしていくんです。そういう慰めを語ることを志すんです。崩れている人を立て上げるのです。大げさな言葉である必要はありません。大冗談から振りかぶって語る必要はありません。クリスチャンメラーが語るように床屋談義で良いんです。けれども私たちが使わされていく場で出会う隣人とのその何気ない触れ合いにおいても、私の隣人はこの私たちによってキリストの命によって買い取られた、キリストの命が込められている隣人としてのみ見られ扱われるのであります。そしてそれはキリスト者にしか見えてこないその人の本当の姿であると思います。キリストはこの人のためにも血を流してくださったんだ、この人はキリストの命が込められている人なんだ、そういうところでなされる会話であります。すると私たちが交わす小さな会話っていうのは祝福に満ちたものになると思います。そこで私たちは自分に与えられた証明によって自分の隣人を慰め、その心を立ち上がらせてあげるのです。その人なりの日常的な仕方で魂の配慮をきちんとなしていくのです。それが私たちが丸ごと神のものであり、献身者であり、万人祭司であるということです。すでにそのような慰めの対話に生きているお一人お一人であることに今日気づかせていただくのであります。平和の使者として、あなたの言葉によって、あなたの小さな言葉によって今日から始まる新しい一週間も人を立ち上がらせるために、キリストの権能を与えられ使わされていく神の全権大使であるお一人お一人でいらっしゃいます。私もまたそのような一人として、今皆さんを祝福し、御言葉と祈りとによってここからそれぞれの認知へと送り出してまいります。祈りをいたします。